B 面8分の6。この番組は M ステーションの制作でお送りします。というわけで、始まりました、B 面8分の6ですけども、
はい、
前回の続きということで。
そうなんですよね、
そうですね、今回も私、MC 長と
マッチコでお送りしていきます。
はい、収録場所は相変わらず金沢市某所。
そうですね、
はい、今度は周り近所 2,3 軒の家を気にしながらつらつらと収録しておるわけでありますが、
広がりましたね、
広がりましたね、話が。はい、というわけで、話が盛り上がってのことですので、
はい、
はい、やはり、テーマは旅になってしまうんでしょうか。
そうですね、まあ、ざっくりと前回の続きということ
で、どんどん話を盛り上げていきましょう。
はい、では聞いてください。
B 面8分の6。マレーシアは、人種のがものすごく複雑に絡み合ってまして、
はい、
まあ、マレー人、
うん、
あと、まあ、いわゆる原住民の方もいるんですね、うん、であとは、まあ、中国系、
はい、
でインド系、うん、でこれらの人が、まあ、混ざり合っていて、で、はい、基本的にはイスラム圏なんですけれども、
はい、
こういう人種がもともとたくさん混じっているので、なんて言いますかね、結構おおらかで緩いんですね。
はい、
あのイスラム教といいますと、ものすごく厳格な、敬虔な、教徒が多いというイメージはあるんですけれども、
規則正しく、なんか頭下げて、
そうですね、1日5回 の、のそういう行事もあるんですけれども、結構緩くてですね、
はあ、
まあ、当然、女の人ですとかは、トドン、コトンっていうんですけれども、うん、肌隠す、あの、真夏でも長袖で、いわゆるほっかむりを。いわゆるあの待ち小巻き状態ですね。君の名前で言うところの、ちょっと古いですけれども、でしたし、でも観光客に対してはものすごくおおらかで、うん、まあ、お酒も飲めますし、タバコも吸えますし、
はい、
ただやっぱ高いですね。
あ、
はい、お酒、タバコの量は高かったですけども、うん、それに関しては特に高度というか、まあ、その制限があるわけではなく、
うん、
しっかり飲み食いできたわけですけれども、
なるほど、
はい、で、そのケールタワーの、まあ、ハスム海といってもスケールはでかいんですけれども、先にありますのがツインタワーというのがありまして、これが、まあ、某事件により、世界一の座が暫定的に転がり込んできたという非常に、いわくつきのツインタワーがあるんですが、
こっちのタワーはビルなんですよね。
こっちはビルなんですね、うん、1階から6階がファッションフロアといいますか、
はあ、
になっていまして、そこから上がオフィスになってますね。
ああ、なるほど、
でツインタワーなので右と左で対称になってるんですけれども、向かって左が、日本の建設会社、が建築した、
はあ、
部分でして、で、反対側が、韓国の建設会社がされて、
はい、
で、その真ん中にその右の塔と左の塔を結ぶ、いわゆる回廊みたいなのがあるんです。
連絡通路
があるんですけども、うん、そこはなんかフランスの建築会社が、
はあ、
なんかそこだけなんか一番なんか楽してんじゃねえのかと思ったんですけど、
いやいやいや、
そこを作ったという、合同で作ったところがありまして、
はい、
そこも行ったんですけれども、うん、でその現地の人に来たところによると、確実な情報なんですけれども、うん、
はい、
韓国が作った方はですね、どうやらあの特貫工事で手抜きがあったらしく、
は
あ、年に4センチずつ傾いてるそうですね。
4センチです
か。センチです。
結構大きいですね。
大きいですよね。これがまあ塵も積もれば山となるというわけで、かなり不評らしいですね、片っぽの方は。というまあ秘密話といいますか、隠れ話も聞くことができまして、
まあ手抜き工事といえば日本でもね、違う意味でちょっと騒いでますけど、
もしかしたらそこでも1枚噛んでんじゃないのかと。
あから始まる建築設計士の人が、
ああ噛んでるかもしれません。
いやいやいやいや
いやいや、どうですかね。まあでも匠の仕事ですから、ちょっとこれはまあちょっと、うん、怪しいところですね。
まあ
怪しいところですね。まさかマレーシアまで手を伸ばしているとは心にも思わず。でマレーシアの点はですね、
はい、
物価がとにかく安いですね。
あ、安いんですか。
はい、ジュースが1本、ペットボトルの500ですか、まあですね、30円です。
5分の1ですか。
そうなりますね。で食事も当然安くてですね、
はい、
日本円で、600円700円出せばフルコースが食べれます。まあ、当然それはあの屋台なんですけどね、
うんうん、
ホテルとかそういう高いところに入るともうちょっと当然お金がかかるんですけれども、
うん、
食べれまして、そこにも一応屋台ストリートみたいなのがあるんですね。これ本当にあのいわゆる福岡中津に近い感じで、
うん、
本当にこの店が屋根を出して、
うん、
机と椅子を置いて、なんか歩行者天国的な感じにして、
あ、なるほど、
勝手にしてるんですけどね、車バンバン撮ってるんですけど、で食べるという ところがありまして、
あ、
そこで食べたんですけれども、まあ、そこも、まあ、中国人がほとんど多いですね。
あ、
もともとマレーシアは、鈴ですか、あの鉄鉱石の
鉱物、
ね、鉱物の鈴が取れるっていうことが分かって、はい、で、イギリス領だったので、そこから、まあ、はい、いわゆるその出稼ぎ労働者として中国人の福建省ですとか、
は
あ、そういうところから人を呼んできて、
はい、
で、発展していたという、まあ、経緯がありまして、うん、まあ、やっぱその辺は中国人が仕切っているといいますか、
はあ、
ですので、まあ、食事はどうしても中国系が多いんですけれども、
あ、イギリス系ではなくて中国系になるんですね。
中国がほとんどですね、うん、でその場所を変えると今度はあのマスジットインディアといいまして、いわゆるインド人街、
あ、こちらも中国系とインド系、
インド系が多いですね。インド人街がありまして、うん、そこではまあカレーが食えたりするんですけども、
カレーも、
しっかり食べてきました。
はい、
はい、で首都のクアルンプールという名前なんですけども、はい、泥の川が合流する地点という意味らしく、現地の言葉で、
はい、
でなぜ泥の川かというと、その鈴を鉱物として発掘しますよね、それでまあ川が濁って、
ははは、
でその合流しているところにですね、ムルデカスクエアというところがありまして、うん、そこが独立宣言をした場所、
はい、
で世界で一番高い、国旗掲揚塔100メートルあるんですけども、
お
そういうところがありまして、そこはもう一面に広い広いサッカーができるぐらいの芝生もすごく管理されてましたけども、まあ、ありまして、
ほう、
で、イスラムですからモスクっていうんですか、うん、あの玉ねぎの、ドームがあるというので、まあ、いわゆる中国文化とイスラム文化に、うん、さらにあのインド人もいますから、
はい、
ヒンズーの文化がミックスされた、非常にこのなんて言いますかね、オリエンタルとでも言いますか、
そうですね、
非常にこの融合文化がもの珍しくてですね、
はい、
はい、まあ、見るにつけても飽きなかったというのが、うん、一番の、まあ、収穫といいますか、楽しかったところですかね。
なるほど、
はい
はい、
で、マレーシアの首都クアラルンプールなんですけれども、
はい
はい、これも結局都合2日半ぐらいしかいなくてですね、
はあ、
当初の目的はリゾート&まあのんびり過ごすということでしたので、島の方に行ったんですね、
はい、
マレーシアにはいくつかその島が丸ごと観光地になっているようなところがいくつかありましてですね、
はい、
有名なところではですね、ランカウイですとか、
あ、聞いたことありますね、
ベナン島ですとかね、そういう有名なところがあるんですけども、
はい、
まあ、そこはまあ当然人もたくさん来ますし
そうですね、
ちょうどその時って僕土日挟んでたんですね、
あ、
はい、なのでそうするとまあ、いわゆるマレーシアに住んでいる人も休暇で出かけるようなところですので、
あ、
まあ、そういうところは避けようと、
はい、
というところで一つ、探したところにですね、
はい、
パンコールラウという島があるんですね。パンコールラウ島という島がありまして、
そ、はい、
そこがですね、まあ、イスラム圏なので、いわゆるスルタン、はい、まあ、いわゆるなんていうんですかね、州知事的な感じになるんでしょうかね。
なるほど、
一応、まあ、統治者という意味なんですけれども、
はい、
が、持ってた島を丸々貸し切って、
はい、
でそこをですねリゾート、
うん、
兼あと今あの流行りのなんていうんですかね、エステ、
あ、
スパというらしいですけどね、
あ、
まあ、その世界一の規模を持つスパがあるという、はい、パンコールラウに行ってきたと思いきや、
思いきや
なんとですねここもちゃんとオチがあるんですよね
、はい、
なんとですね出発前にですね、
はい、
出発1週間ぐらい前でしょうかね、うん、そのスコールによって土砂崩れが起きて、その島はダメだと、
は
い、いうことになりまして、
はあ、
急遽変更になりましてですね、
あらら、
で、パンコールという島に行きました、
はい
はい、パンコールという島のちょっと離れ小島的なところにですね、はい、パンコールラウという島がありまして、
はい、
パンコールというところも、まあ砂浜がすごい綺麗でコーラルベイリゾートというところがあるんですけども、そこはあのプライベートビーチになってましてですね、あの人も少なくて非常に、うん、まあのんびりできるということでそちらに行ってきました、うん、
はい
はい、でやはり、東南アジアですね、ここでもやっぱスコールがすごいんですね、またこのきっちり1時間ぐらいで晴れてくれるのがいい仕事してるなというところでしたね。
そうですね、
はい、でそこのところにパンパシフィックパンコールというホテルがあるんですけれども、
はい、
そこのホテルの部屋というよりは一軒家そのまま丸々貸してくれるんですね。
コテージみたいな。
コテージで、そうですね、砂浜の、すぐ、まあ、隣といいますか、
うん、
に、コテージそのまま一軒ですので、うん、まあ、部屋が、あのメインの部屋があって、
うん、
シャワールームがあってトイレがあって、
うん、
また別の部屋がもう一室あるようなところでして、
はい、
で、そこでまあ、なんというんですかね、 表現はちょっとあれかもしれませんけども、たがゆか式総合的な感じですね。
はいはいはい。はい、
あの床、板間なんですよ。
ああ。
はい。で、正直な話、日本人は我々、私と妻の二人と、
はい、
あと、老年のカップルの方がおられたみたいで、
はい。
非常に、喧騒を忘れて日々のゆっくりできたわけですけども、
そうですね。
まあ、その板間でして、
はい、
で、やっぱり日本人なんですね。うん、靴脱いじゃうんですね。
ああ。
はい。で当然ながら、まあ、靴履いたまま入っちゃいいんですけども、なかなか落ち着かないと言いますかね、そこで、過ごしていたんですけれども、
はい、
またこれもやはりこのトラベルはトラブルという言葉があるように、なかなかやはりこの問題がいろいろありまして、まあ、それもまた旅の醍醐味と言いますか、楽しみの一つだと思うんですけれども、いろいろありましてですね、で、マレーシアは基本的に日本語が通用しないんですね。
しない、はい、
通じないですね、
はい、
唯一もう片言本当ギリギリ喋れるか喋れないかっていう人がいるかいないかぐらいでして、でなのでまあ英語とマレー語で、
はい、
なんとかするんですけれども、うん、で私一応、まあ、少しだけ挨拶とあとこの数、うん、数字の数え方だけマレー語を勉強していったんですけれども、
はい、
でやはり何と言いますかね、まず、お湯が出なかったりですとか、
あ、
はい、鍵がかからなかったりですとか、
はい、
そういうトラブルがあったんですけれども、なんとかなるもんですね、人間を追い詰められると
追い詰められると、
はい、やっぱりこう言語は気合ですね。
あ、
はい、でお湯が出ないのでなんとかしてくれですとか、うん、会にはかからないんだけどということをフロントに文句を言いますと、うん、まあ、多分向こうのご厚意でしょうかね、ワンランク上のただでさえ結構いい部屋だったんですよ。
あ、
はい、ほとんど最高級クラスの部屋だったんですけども、うん、もっとロケーションのいい、ところに、部屋変えてくれましてですね、非常に、そういった意味ではまあ得したかなというのがありましたね。
あ、なるほど、
はい、基本的にそこでは海プールエステ、海プールエステの繰り返しで
、
はい、行ってきました、はい、で一つ、まあ、やはり日本と違うなと感じたのは、
はい、
日光ですね、太陽光です。日陰に入ると涼しいんですね、
う
ん、
涼しい、はい、
で気温は常に33度から5度ぐらいはあるんですけれども、
あ、
日本と違って蒸し暑くないんですね。
あ、カラッと、
はい、で風が常に吹いていまして、うん、いわゆる扇風機でいうところの弱風ぐらいのは常にそよそよ吹いてるんですね、
はい、
なので日陰に入るとそんな息苦しかったりすることはないんですけども、
そうですね、
ひとたび日向を歩くとなると、
はい、
いや、まさにこのじりじりと焼けつくようなと言いますか、
刺さるわけですか、
刺さりますね、やはりこう赤道、まあ、ほとんど赤道直下ですからね、そこ、なるほどなという、やっぱこう地球は丸いんだなということを身をもって感じましたね。ですので、やっぱ日焼けが実を言うとまだ落ちてないんですよね。
ああ、
実を言うと、
なんか皮めくれてますね、
実を言うとまだもう帰ってきて2週間ぐらい経ってるんですけど、まだ日焼けが続いていましてですね、当然日焼け止めは実はこれでも結構してたんですね。
あ、
はい、で日本で買っていった日焼け止めはあまり通用しなかった
と。あららら、
一応 UV カット 50% って書いてあったんですけどね、その日ではなかったというところが、あ、正直なところでしょうか。
なるほど、
はい、で、無事帰ってきたわけですが、
はい、
なんと、日本に、まあ、関空に着いたんですけども、
はい、
その時急に日本が冷え込みましてですね、
あ、
はい、なんと関空の、まあ、外気の温度が、
はい、
11度でした。
11度、
はい、22、3度一気に下がったということになりますね。
まあ、それもそうなんですけど、まあ、ちらっとその帰ってきたあたりにちょっと、ちょうど帰ってきた日ですかね、電話したんですけども、
そうでしたね、はい、
ちょうどその日から冷え込んだ日だったんです
けど、ね、だったんですよね、まあ、うまい時期に帰ってきたと言いますか、まあ、ちなみに私が日本に帰ってきた時には鳥インフルエンザがちょうどもありましたし、
あ、
なかなかいいタイミングで帰ってきたかなという気がするんですが、チキンを山ほど食ってましたからね。
あ、
まあ、あそこは豚肉は一切食べれませんから、
そうですね、
イスラム教ですからね、
で
ヒンズも絡んでいるので、うん、まあ、ビーフもあまり出てこない、
そうですね、
というわけでやはり、まあ、魚、
はい、
チキン、羊と、
うん、
ラム、マトンですか。
あ、羊になるんですね、
はい、はい、で意外と羊がやっぱ美味しいんですね、
うん、
はい、新鮮なうちに食べるともうすぐうまかったですね。
あ、臭くもなく、
はい、下手な牛肉とかよりはうまいんじゃないかというぐらいの味でしてね、
はい、
食事といいますか食べ物もそんなに日本と変わりもなく、ちゃんといわゆる白いご飯もありますし、
はい
はい、まあ、味付けも、まあ、辛いのもあれば甘いのもありますし、
うん、
まあ、好みによって食い分けているうちに体が適応してくると言いますか
、
はい、まあ、汗は年がら年中かくような国ですから、やっぱりこの辛いものが、香辛料効いたものが主食になっているようですけれども、はい、 大変おいしゅうございました。
ああ、なるほど、
はい。明日から住めと言われれば住めますし、
うん、
将来あのなんていうんですかね、いわゆるリタイアした後の海外移住とよくあるじゃないですか、もう考える気持ちも分かるなっていう気はしましたね。さすがに帰ってこないわけにはいかないので、泣く泣く帰ってきたわけですけれども。
あ、なるほど、
はい、というわけで、
はい、
初めての海外旅行だったわけですけども。
あ、そうですか。
はい、実はそうなんですね。そのためにパスポートも何度か四苦八苦しながら取りまして、はい、であれも結構籍入れたら新しい戸籍ができるじゃないですか、で新婚旅行行くので、うん、あのパスポート取りたいからっていう無茶を言うと、はい、3日ぐらいで作ってくるんですね。
あらら、
なかなかあの市民化もいきなり計らいをしてくれるもんだなと思いまして、行政に感謝している次第でございます。
はい、
はい、今度はですね、また暇を見つけてはなかなかもう大っぴらに休み取れませんけども、
そうですね、
海外に行きたいなと思っている次第でありますが、今流行りはどこなんでしょうかね。
どこなんですか。
韓流ブームは一応落ち着いたんでしょうかね。
あれはまあ年代のあれもありますからね、
まあ、おばちゃんが多いという話ですけどね、まあ、個人的には今度私インドあたりに行ってみたいんですけど。
インドですか。ああ、そういえばドイツあたりはどうですかね。ワールドカップありますから。
あ、いいですね、わ、じゃあ、本場のフーリガンを
フーリガンとビールと、
ビールと
あと何ですか、ソーセージ、
あとベーコン、
あ、ソーセージかウインナーか、ちょっと、ウインナーか向こうは、
フランクフルトですからね。 あとはベーコン、
そうですね、
何ですかね、ジャガイモ、
あ、そうなりますね。
あとは何ですかね、ロマンチック街道ですか
って感じで
しょうね、いいですねドイツ、まあ、サッカーに絡めていくっていうのが一番いいかもしれませんね。どっかでツアー組んでくれそうですしね。
まあ、チケットはさすがにもうないんでしょ
う
ね。
もう無理でしょうね。まあ、一つ注意しなければいけないのは、
はい、
多分周りにフーリガンがいると、うん、僕も真っ先にボードと貸すタイプですから、
あららら、
多分一緒になって石投げ込んだりしてるかもしれませんのでそうですね、ここはちょっと注意すべきところですかね。
そうですね、
まあ、ワールドカップですからね、うん、世界の人々が確実に見てますからね、証拠写真で残っちゃうかもしれませんね、CNN だとか
もう
ロイターですとかね、
AP 通信あたり配信される可能
性が高いですからね。ちょっとこれはちょっと行動を控えねばならんかと思いますが、
はい、
ドイツですか。まあ、実は言うと私大学時代第二外国語はドイツ語専攻でしたので少し喋れるんですよね。
なるほど、
やはりその語に入れては語に従いではありませんが、やはり現地の言葉で片言でもいいので喋ると、なんか優遇と言っちゃあれですけれども、やっぱサービスいいですね。あの順番先に回してくれたりとか正直あったんですよ。はい、で新婚旅行ということもあったので、
はい、
ハネムーンというとあのこちら気持ちのプレゼントですみたいな感じで、ちっちゃいなんかアクセサリーですとか小銭入れみたいなのをくれたりしましたし、
なるほど、
そういった意味で、まあ、こういうこともなければマレー語なんて多分勉強もしなかったでしょうから、
うん、
そういった意味ではすごくためになった海外旅行だったのではないかなと思います。
うん、はい、なるほど、
はい、というわけで、
はい、
今度はですね、マチコさんが海外に行く番かなと思うんですが
その気がないっていうか、まあ、パスポート取る気もさらさらないんですけど、
ね、まあ、あれ1万円ぐらいかかりますからね、安くて。
そうなんですか。
金かかるんですよあれ実は。はい、
海外行く気が全くないんでね、海外行く前にね、とりあえず国内都道府県は1回ずつは行っとこうっていうのが私の、
なるほど、
気持ちとしてはあるんで、
なんかあれですね、行った県にこう塗っていって
それあるんですけど、
はい、ああ、そうなんですか。
半分ぐらいしかやっぱり埋まってないんですよ、
ね。あ、でも半分塗れればまだすごいもんですよね。
まあ、中部を中心にっていう感じになるんですけど、
それは単にあの車で取っただけでも塗りつぶしていいんですかね。
一応車とか乗り物は降りて、あ、まあ、何かしら、まあ、買うなりなんなり、まあ、降りるだけでもいいんですけど、
なるほど、この大地を踏みしめると、
一応自分なりのルールを作ってやってるんですけど、
はいはい、残りの半分を、
そうですね、
楽しみですね。
まあ、ざっと半分なんで20いくつになっちゃうんですけど、
はいはいはいはい、
まだね、四国、あ、四国は行ったか、ね、九州と沖縄と東北は行ったことがないんですよ、ね。
あ、なるほど、そうか、東北ですか。
うん、東北よりもね、沖縄に行く可能性の方が低いんでね
沖縄はそうですね、沖縄も一度行ったら、
うん、
あのまた来たくなるというか、あの帰りたくなくなる県だという話を聞いたことありますからね。
よっぽど用事ない限り行かないですからね
沖縄行くといえばやっぱり、まあ、海ですか。
なっちゃいますよね。
ですよね、まあ、台風もありますから行く季節も限られてきますし、
まあ、お土産物はまあことかがないでしょうけど
何でしたっけ、星の砂、
チンスコ、
チンスコ、
サーターアンダギ
ー、あとは何ですか、沖縄といえば昆布ですよね沖縄で昆布は取れませんけど、
昆布、
はい、 確かあれですよね、富山と沖縄が、昆布の消費、
昆布消費日本一は富山県です。
確か富山ですよね。
そうです。
確か第2位か3位が沖縄なんですよね。
あ、そうなんですか。
それは私ね、聞いたことありますよ。ああ、いわゆるあの船で運んでいた江戸時代とかの時に、うんうん、まず富山は薬売りの関係でいろいろと日本の事情が詳しかったので、まずそこに行って、
はい、
そこからまた沖縄に行って、うん、というのがあったそうですね。
いや、まあ、うちもそうなんですけど、ばあちゃんが、なんかポケットかなんかから昆布取り出しますからね、あんた食べられって
、やっぱそうなんですよね。で、平気で私、富山の何でしたっけ、駅前にある、丸江じゃなかった、何でしたっけ、
まあ、いろいろ富山の駅前ですよね、まあ、いくつか建物あるんです
が、ありますけども、まあ、そこのいわゆる物産コーナーみたいなのがありましたね。
あ、シックかな
ですかね、うん、平気でなんか松前昆布とか普通に売ってましたからねこれ物産って普通あの土地のものを売るんじゃないのかなという疑問はあったんですけども、
昆布地元ではあんまり取れるっていうのは聞かないですから。
昆布はあの冷たい、あの海水が冷たくないと育たないはずですから、うん、だから日本でいうといわゆる東北より北、まあ、ほとんど北海道ですよね。
でしょうね。
しか取れないはずですので、うん、でそれと、まあ、沖縄がつながってるっちゅうのもね、富山がその一役買っとるわけですよ。
なるほど、
はいですね。そういう私も国内はほとんど行ったことがなく、
あらら、
富山、福井、
まあ、さっき言った三大都市ぐらい、
ぐらいですかね。そう考えるとまだまだ日本国内でやることは残しているかなという気はしますが、うん、
ただ現実的に、まあ、今全国、まあ、行ってるっていうか、まあ、一応現在進行形にしますけど、
はい、
の中で難しいのはあの山陰地方と和歌山ですかね。
あ、なるほど、うん、目的がなかなか見つけづらいんですかね。
そうですね、まあ、和歌山は本当に端っこになっちゃいます、まあ、あの山陰地方、鳥取、島根も本当によっぽど用事がない限り行かないっていう、
砂丘ぐらいですか、
まあ、砂丘見に行く、その何、出雲大社見に行くっていう用事はあるんでしょうけど、
まあ、真っ先に浮かんだのはそれぐらいですからね、うん、私もね、勉強不足の感は否めないですね。
まあ、秋葉に行って梨をとか梨食べるとか、
はいはいはいはい、
それぐらいじゃないと多分行かないと思うんでね。
なるほどですね。
移動手段もちょっと限られますし、
新幹線ですか、もしくは車、
多分車になるんでしょうけど、
はいはいはい、はい、ですね。さあ、というわけで、
はい、
話をもう尽きないわけでありますが、
つうかむしろもうちょっと伸ばして日本分にしようかなっていう、
いうのもありますね、いいですね、はい、このフレキシブルなところがこのメリットですよね、この番組の。
まあ、もう一曲お送りしたいなと
思いまして、まあ、
曲っていうか今回の曲ですね。どうしましょう、
どうしましょうかね、ですね、手持ちの札からこちらにありますか。
そうですね、まあ、
はい、
まあ、あるにはあるんですが、
ですが、あ、ですね、今このセットリストの中からですね、
はい、
懐かしいのを見ましたですね、
はあ、
エブリリトルシングですよね、
はい、
はい、これもですね、世代がはっきり分かりましてですね、
はい、
僕なんていうのはエブリトルシングといえば3人組なんですよね、僕の中では。
確かに、
はい、なんかキーボードの人いましたよね、確か五十嵐さんとかそんな感じの名前の人ですけども、はい、で、なんか一人その方が確か D だったはずなんですよね。
その辺はちょっと詳しくないんですが、
ずっとあのその人が曲書いてましたから。
あ、そうです、
作詞作曲してましたからね、
抜けてちょっと曲調変わりました
けど、変わりましたからねこの3人組だというイメージは強いんですけれども、今はもう2人で頑張ってますよね。
そうですね、
で、この曲は僕はなんか CM でなんかニベアみたいな感じの CM で見たことあるんですけども。
そうですね、
アトリックスでしたっけ。
アトリックスっぽいですね、手元の資料にアトリックスっていうメモが、
はい、ありますので、はい、これがいいかなと思いますか。
はい、はい、じゃあ、
一曲言っておきますか。
選曲で、
はい、
あ、選曲で私の曲紹介で言ってみたいと思います。エブリリトルシング君の手。さて、曲の方をお送りしましたけども、
はい、
実は後半の方を無理やり伸ばした感があるように聞こえたかどうかは別として、
ここはあの編集の腕にかかってるところでしょうかね
痛い、耳が痛い
いやいやいやいやいや、
ちょっと話の方が盛り上がりましてですね、まあ切るのもどうかなと思ったんで。
そうですね、収録時間を大幅に、
まあ、ざっと1時間だと
ですね、足が出たと言いますか伸びたと言いますか、
まあ切るのもちょっともったいないんで、せっかくだから、生かそうということで、
はい、
2本に分けました。
分けました、お仕事ご苦労様です、
いえいえ、
お勤めご苦労様ですボス
まあ、いかがだったでしょうかって感じですね。
ですね。やはりこの、普段の生活を離れる場として、うん、やはり己を考える場所として、この一つの手段として、この旅に出るといいますか、はい、旅行に行くというのは、非常に有効ですよね。
そうですね。
はい。
まあ、普段触れてないものに触れるっていうことは。
まあ、ともすれば、そうですね、うん、ずっと同じ場所に、
うん、
で生活しがちですけれども、
うん、
まあ、一つの刺激を受けるといいますか。
そうですね。
それを受けて、また、どんどんどんどんフィードバックできる、そういう機会になり得ますのでね。
そうですね。
はい。今後もこの番組、やはりこのどこそこへ行ったですとか何かを見てきたですとか
、
そういう話で盛り上がっていけるのではないかと、そう思う次第でありました。
そうあったらいいですね。
いいですね、うん、はい、
はい、
というわけで、B 名8分の6、私永田
マッチコでお送りしてきました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は M ステーションの制作でお送りしました。